最初に聖書はローマ人への手紙5章、ローマ人への手紙の5章12節からお読みしてみたいと思います。ローマ人への手紙の5章の12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められなったのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。もう2、3ヶ月前のことになりますが、私がご奉仕していますいましたシンガポールの日本語の教会におきまして、一つの問題が起こりました。それはですね、あるマンションといいましょうか、アパートでですね、教会に来ているクリスチャンの方がエホバの証人とこう間違えられて、そして噂を立てられた。で、教会では子どもたちのサマースクールというプログラムがあるんですが、その時に名簿を作ってバスの手配とかですね、そういうことをするために参加者の子どもたちの名簿を作っているんです。その名簿はですね、やっぱり100人近くの名簿ができまして、シンガポールって小さな町なんですが、5台もバスを借りてですね、そして1箇所に集めて、夏の3日間にわたって、まあ、午前から午後の2時3時ぐらいまで、午前の9時半ぐらいから大体2時半ぐらいまで、5時間ぐらいにわたってですね、子どもたちの集会というか、素晴らしい賛美歌を歌ったり聖書を学んだりという時を持っているわけなんです。子どもたちが100人前後というかそれ以上集まってですね、そして5台のバスを集めて、そして、先生たちも20人から30人、お食事その他も含めると40、50人の方がですね、総出でもってサマースクールというのを行うんですね。それは非常に素晴らしい、教会にとって最大の伝道の機会といいますか、神様の 恵みを証しをする機会なんですけれども、ある方がですね、その名簿を使って、そして自分たちの組織の人たちをこの訪問していると、エホバの証人たちが訪問してきてるんですね。それをですね、その教会の人とエホバの証人と区別つきませんので、それでエホバの証人の人がサマースクールの名簿を使ってみんなを訪問していると、こういう噂を流されてしまってですね、先生実は困ってるんです、エホバの証人って私じゃないのにサマースクールの名簿が流れたって言って、で実はそんなことしてないんです、そのサマースクールの名簿はですね、実は教会でも慎重に取り扱ってまして、バスを添乗する先生だけしか実は持ってないんです。で一般の教師にはですね、名前は、もちろん、知っておりますけれども、住所とかですね、電話番号とかそういうことまで書いたものはお渡ししてないわけなんですね。ところが、一般の方々はエホバの証人と普通のクリスチャン、なんかクリスチャンっていうのがね、大変エホバの証人のこの学びをしていると難しいんですよね。真のクリスチャンっていうとですね、なんかエホバの証人が真のクリスチャンっていうもんだからですね、そう、真のクリスチャンと私も言うとですね、なんかエホバの証人差しそうでですね、普通のクリスチャンっていうとなんか変だなとかですね、思いましてですね、なんて言ったらいいのかなとこう思うところはあるんですけれども、まあ、普通の一般の教会に行っているクリスチャンですね、キリスト教のクリスチャン、こういう人たちはですね、エホバの証人たちとこう違うということは、教会に行ってる人は知ってるんですけれども、一般社会の人はほとんど知らない。それで、ぜひそういうことの区別ができるように、まず私たち自身学ばなきゃいけないと思うということを教会学校の、まあ、先生がおっしゃられてですね、本当にその通りだということで役員会でも決めて、そして学び会を行うことになったんです。実は私7年前、シンガポールに初めて参りました時にエホバの証人のことについてはお話をしてるんです。そしてまあ私としては折に触れ何かがあるとエホバの証人のことを言っているつもりではあるんですけれども、ただですね、まあこういう立場でエホバの証人と関わっているだけに、あんまりそんな風に見られないようにというですね、あるいはそういうサイドから、私を見ないようにということの願いもありまして、考えてみると言うことに気をつけているっていうところはあるんですね。逆にそういうなんていうんですかね、逆の極端になることもありました。で、先生がエホバのことをやっておられるなんて知りませんでしたっていうことがね、なんとシンガポールの教会の半分以上の方からですね、そんな風に言われましてですね、いや私はそんなことはないと思って、まあ逆に人はあんまりちゃんと聞いてないというか、関心を持ってないというかね、そういうことでもあるんだろうと思いながら、じゃあ先生ぜひやってくださいということで、ある日曜日の礼拝後ですが1時間半ぐらいにわたってお話しする機会がありました。でその後でですね、一人の方の質問、先生、エホバの証人たちは何の目的でそんなに熱心に信仰を持ってるんでしょうか、何の徳があって信仰を持ってるんでしょうかってことですよね。そういう質問をされました。私は申し訳ありませんでした、それこそ話をしなきゃいけないことだったねと思いながらですね、そうですね、何のためにエホバの証人たちは信仰を持っているのか、あなたどう思いますか、ですね、答えが分かっているときすぐ自分が答えを言っちゃうことは愚かなんです。そう、なぜ愚かというとですね、あ、そうですか、分かりました、終わってしまうんですよね。あまり自分が考えないわけなんです。 確かに質問はあるんだけど、答えを自分で考えてもらうってことが重要ですよね。その方全然エゴバラさんと関わりがないっていう方ではありませんでしたので、なんでだと思いますかと。わからないから先生に聞いてるんですって言うからね、あなたから質問されるようなこと私もよくわからないんですけどとか言いながらですね、まあなんかね、どうでしょうかね。私がね聞いたエホバの証人の方々のね多くはやっぱりね、地上で楽園が来るっていうことに夢を持っているというか希望を持っている、そこに何か信仰の土台というか何かがあるんだと思う。でもう一つですね、この世界歴史っていうのを見るときに、私たち生かされているけど何のために生かされているのか、みんな哲学的な疑問を持ってますよね。人生の目的は何かとか、この歴史には意味があるのかとか、まあそれはまた神様いるのかとか、永遠の何か世界はあるのかとかといったですね、そういういわば哲学的というか宗教的というか思想的というかね、そういう大きな課題テーマ、哲学と言ってもいいかもしれませんね、そういうものがあります。エホバの証人はね、この世界エホバ神が作られた、そしてサタンが傲慢になって出来上がっちゃった。でこの世界がですね、エホバ神が作ったんだけど、まあ罪を犯したのでサタンが、ね、王様になってしまった、支配者になってしまった。エホバ神はね、サタンがうまく治めているかどうかやらせてみてるんだ。でうまくやれないことが分かってる、神様分かってる、でも人間よく分からない。それで人間はサタンがこの世界は動かしているということをですね、信じて歩んでるのでテストさせてるんだ。エホバの証人以外はみんなサタンを信じて、サタンの支配を信じているんだ。エホバの証人だけがエホバ神、そのサタンの上にいるエホバ神を信じてる。でね、どっちに忠誠を尽くすか、今人間を試しておられるんだ。まあ、エホバの証人の方々は主権論争ということを聞いたことがあってよく分かっているところですよね。で、考え方はですね、エホバの証人にとってとっても大きな考え方、根本的な信仰の内容なんです。この世界はエホバ神が作られて、そして今はサタンの支配下に置かれている。でサタンがうまく治めるかどうか神は見ておられる、試しておられる。人間は、普通の人はみんなね、サタンについちゃってる。だから戦争があり、いろんな不幸がある、地震もある、みんなサタンが働いてるからなんだ。でもやがてエホバ神がサタンを滅ぼして、そして作られた全てのものを治める時が来る。これはハルマゲドンの戦いの時なんですね。で、エホバを信じてない者、サタンに従っている者はみんなそこで滅ぼされてしまう。でも全然聞いたことのない人は千年王国で蘇ってくる。なんか面白い話が出て、これセカンドチャンスなんですけどね。セカンドチャンスってキリスト教の中でもいろいろ言うしてるんだけどもね、エホバの証人はセカンドチャンスなんですよ。これは聞いたことのない人で、聞いたことがあってエホバを否定しちゃう人はセカンドチャンスがないんです。だから早く言えばね、聞かない方がいいんです。でしょ。 エホバの証人ね、伝道しない方がいいですよ。だって伝道一生懸命したって信じる人ほとんどいないからね。だからね、セカンドチャンス当ててあげた方がいいじゃないでしょうかね。私だったらそう思うね。エホバの証人伝道しないでですね、やっぱり奉仕時間を少なくすることによって人々を救うチャンスがあるから、大きく増えるでしょ。で、真面目に考えるとそう考えているエホバの証人だっていますよ。あの家族の人にね、あの聞かなかったよかったって、またチャンスがあるからって聞いてたらね、チャンスなくしちゃうからね。なんかよくわかんない議論ですけどね、まあ、一応そういう議論も実際あるんです。もっとひどい人はね、あのクリスチャンじゃない、エホバの証人じゃないご主人たちね、エホバの証人にならない方がいいと思ってる。石坂長老も言ってましたけどね、あのクリスチャンになるとね、仕事辞めてね、あ、クリスチャンというかエホバの証人になるとね、そうすると仕事辞めてね、あの貧しい生活になっちゃう。奥さんはね、それ嫌だからね、自分はね三食昼寝付きというんじゃなくて三食ついて伝道ができるね、ご主人が世の仕事についてってくれた方がね、それなりに幸せになれば、どこかね、あのずる賢いところもあるわけですよね。だからそういう計算もあるけど、でもね、やっぱりアルマゲドンで滅ぼされちゃまずいしとかですね、命がかかってるっていうことで、まあ、当然のことながら伝道して、家族が真剣家族といってね、神様の治めている家族になりたいと、それがまあ本音というか、まあそれは本当なんだけども、でもどこかそういう気持ちもあるということは、まあ、ゼロとは言えませんね。で、この主権論争とそれから地上の楽園は、まあ、同じことなんですけど、それがあのエホバの証人が信仰を持っている多分理由だと思う。まあ金持ちになるっていうね、ご利益宗教はあるけど、エホバの証人ご利益宗教でもないですよね。やっぱり主権論争で地上の楽園なんだと。でそんな話をその方にして、だんだんよく分かってきましたということで、では私たちは何て信じてるんでしょうかね、今度はその方に私が聞いていたんでね、クリスチャンなんだけど、普通の教会に行ってるクリスチャンなんだけど、あの主権論争でも地上の楽園でもないとすれば、一体クリスチャン何のために信仰を持ってるんでしょうかねと。先生考えたことありませんでしたっていうかですね、そうそうだよ、ね、まあ私たちにとってはね、あの神様を信じるってことは素晴らしいことだし、もう毎日ね喜んで生きているし、あの何のためって言ってね、別に何かこれあれって得するためとかね、利害とかそういうことで信じてるわけじゃないもんね。でも周りの人から見たら、なんでクリスチャンやってるのって聞かれたらね、やっぱりなんか答えた方がいいんじゃないかね、それはっきりしておいた方がいいと思うよ。そしたら今度またその方がですね、じゃあ先生は何のために信じてるんでしょうかって言うからね、それでですね、私はね、それは答えあるけども、でもあなたに考えてもらいたいから今聞いたんだからね、という 2,3 ヶ月前話をして、まあ、その後その方とはお話しする機会がありませんので、まあ、どういう答えを持ったかどうか分かりませんけども、エホバの証人はなぜ信仰を持っているのかっていうことをもし人に聞くなら、もしここにいる方で一般の教会に行っているクリスチャンであるならば、皆さんは何のために信仰を持っておられるんですかということに答えを持っておいていただきたいなと思うんです。多くのクリスチャンはですね、この点で聖書が言っているようなあのクリスチャン像というか素晴らしいイメージを持っていないんじゃないだろうか、まあ死んだら天国に行きたい、 これはある面でありますよね。死んだら天国に行きたい。でこれ結構普通なんです。実はですね、あの先ほど言ったサマースクールの時にですね、一人の最近になったクリスチャンになった方がですね、あの歌は歌わない方がいいんじゃないだろうかっていうふうに言ってくれた歌があるんです。それはですね、子供たちがあのゲーム感覚で歌う福音の汽車に乗って天国行きポッポっていう歌があるんですね。福音の汽車に乗って天国行きポッポって、ちょっと違うわ、ね、あとで、よく知っている人訂正していただけると思います。要するに言いたいことはですね、あのその方は最近クリスチャンになったんです。で天国行きポッポってね、あの私たちクリスチャンにとっては天国に行くってことは喜びなんですよね。そして希望、なんか素晴らしいから早くみんなこの列車に乗ってね、天国行きの汽車だから、さあ皆さん天国に目指していきましょう、でさあ皆さん乗りなさいってわけですよね。でもね、クリスチャンじゃない人にとって、ご父兄お母さんお父さんにとってですね、さあ天国行きです、早く乗りなさい、ポッポっていうのはねなんかちょっと違うイメージがあるらしいんですよ。私も考えたことがなかったんです、実は。まあね、考えて歌うほどの歌でもないと思いながらね、まあ、ゲーム感覚で歌ったんだけども、あの天国におじいちゃんが行ってしまいました、早く私も行きますって子供に言ってもらいたくないそうなんです。さあ天国行き、列車に乗って皆さん乗りましょうってね、サマースクールでね歌を歌うと、なんか変なところに連れてかれちゃうようなですね天国行きの切符に乗せられちゃうようなね、そう思ったんでしょうかね。で父兄はそう思ってる人がいるんじゃないでしょうかって、で実はその方も聞いたわけではないんです。ただ自分がそう思ったんです。で私はですね、その話を聞いて、あのそういう話って僕は大事だと思ってるんです、ね、確かにその人クリスチャンになったばっかりでね、あんた福音の、あの福の字もよく知らないんじゃないとかね、天国行く素晴らしい夢どうしてそれわからないのとかね、クリスチャンの希望永遠の命とかね、それあなた分かってたらねって、こういうふうに言うことはもちろんできるし、そう言っていいことなんだけれど、でももしそう言ってしまうとどうでしょうかね。その人が言ってくださったことの真意というのを私たちが考えないで通り過ぎてしまいますよね。クリスチャンの世界はもう当然のことだから、この世が終わったら永遠の命をいただいて神様のもとに行くんだ、その希望があるんだ、だからそこにみんな列車に乗ってください。サマースクールの目的は聖書を学んでその列車に乗ることなんです。みんな罪を許していただいて天国行くことなんです。そうなんですよ、メッセージが。だから先生がおいでくださって語るメッセージもそういう基本的にメッセージです。私たちの信仰もそうなんです。だから罪を許していただいて永遠の命をいただいて天国に行くことなんだという、それがクリスチャンの信仰の中身というふうに考えがちなんです。でもちろん私は、私たちがこの地上の生涯を終わった時、永遠の命を神様から賜物としていただいて、そして神様の御国、それはこの地上の今の地球とどう関係があるのか私にははっきりよく分かりません。それがね、聖書に書いてあるように燃えてしまってなくなってしまって、新しい天と地がと、新しい天と新しい地が天から降りてきて、我々が全くこう新しい世界でもって歩むということなのかもしれませんし、黙示録を読むとそんな風に見えるところがあります。しかし クリスチャンの中にも今作られたこの地球、それがむしろ全ての被造物が贖われて、そういう言葉もあるんです。ローマ人の手紙8章にはね、全被造物が贖われる。だから今作られているものが全く新しくされて、そしてこの私たちが永遠に生きるという生きるという社会とね、関わりがあるんだという理解もあるんです。それ決してクリスチャンの伝統の中にはなくて、地上の楽園っていうのは統一教会かエホバの証人だけなんだっていうわけでもないんです。エホバの証人の言ってることはですね、キリスト教の歴史の中ではみんな昔言ってる人がいるんです。その中の自分で納得できるところを取って、エホバの証人の教理っていうのは作られていますので、でキリスト教の中ではですね、こういう考え方、聖書の読み方っていうのが多くのクリスチャンがしているという時代と、また違ったサイドから読んでいった方がいいんじゃないだろうかっていう時代と、やっぱりあるんですね。キリスト教の中の中世の伝統というのはですね、大体アウグスティヌスに始まって宗教改革までは中世の時代と言われます。アウグスティヌスというのは5世紀の人で、宗教改革は16世紀なんです。その時代に中世のカトリック教会というのが出来上がって、で16世紀から17世紀にかけてプロテスタントという、まあ、新教と言われるグループができてきます。でそのグループはカトリックの教会の教えの中のちょっと変な部分っていうのは直していくんですが、でも大部分はアウグスティヌスから中世のカトリック教会の教え、聖書の読み方を基本的には受け継いでいったんです。違う部分もあるんですが、例えばジョン・カルバンという人は、大切な点で違うところあるんですが、だけれど基本的にはそういう流れで読んでいきます。あるいはルターという宗教改革を行った人も、彼もまあ修道院でやっぱり信仰を持って修道院で講義をしてきた人ですのでね、基本的には中世の流れの中で聖書を読み、そしてカトリック教会の間違いを正していったわけです。土台は同じだったわけです。そういう中でもって、クリスチャンたちというのがいるんですが、時代はいつまでも宗教改革16世紀17世紀にとどまっているわけじゃないわけです。18世紀19世紀20世紀20世紀の後半、やっぱりずっとクリスチャンたちもいろいろな考え方やいろんな神学捉え方、聖書の読み方、豊かになってきたわけなんですね。それで、やっぱり最近のと言ってもまだそんなにメインにはならないとは思いますけれども、罪許していただいて天国に行くっていうね、そういう言ってみれば死んだ後の世界の問題だけみたいな捉え方は少し違うんではないだろうか。イエス様が言われた神の国というのは、もっと今生きているこの地上の歩みの中であるんではないだろうかというような事柄がですね、だんだんだんだんこう捉えられてくるようになります。それで、私は今日はですね、イエス様は誰のために死なれたのかということを皆さんに考えていただきたいと思って聖書を読みました。というのはですね、普通の教会行っているクリスチャンたちも、もう自分たち真理知っている、エホバの証人は間違いである、あの宗教はやっぱり戦って、そして教理の間違いを指摘して正してあげなきゃいけないというふうに皆さんが思っていて、 ここで関わる、それは基本的に正しいんだけれども、ちょっと待ってください、私たちがこれまで信じているものだって曖昧だったり、もしかしたら間違っていたり、あるいは場合によっておかしいことだってあり得るんじゃないでしょうか、ね、人の間違い正すんだったら自分の間違いをまずよく見つめてからですよね。で、人を切りに食ったらですよ、自分も切られるって覚悟してください。あの空爆っていうのはあんまり切られないんですよ、うん、上からポンポンポンポンと、ね、敵地を空爆するっていうのはね。だけど地上戦っていうのはですね、相手を切りに行く代わりに自分も切られてしまうんですよね。戦争っていうのは確かにね、あの空の権威を空のを支配したものが勝つっていうのは事実なんですよ。でも戦いは絶対あの陸上でしか終わらないんですよね。空爆をいくらやってですね、滅ぼしたように見えても戦いは終わらないんです。やっぱり最後は陸軍が出ていかないとダメなんですよね。なんか戦争の話してですね変なクラスになりがちですけれども、でも実際そうなんです。だから私たちのヨガの商人ですね、こちら側にいてですね、あの距離おかしいよ、この距離おかしいよって、そう言っていくら攻撃したところでですね、エホバの商人を救い導くことは決してできないんです。やはり一人一人のところ行ってね、ああこれおかしいんだけどって言ったら、あなた方こそおかしいんじゃないでしょうかって言われるんですよね。こっちは三位一体正しいと思って言ってくんだけど、三位一体とお宅の方がおかしいですよって言われるんですよ。そしたらこっちも少しは反省しないとですね、相手納得してくれないんですよね。だって相手だってちゃんと御言葉を使ってきますから、そういうものなんです。中澤先生はエホバの証人と関わったら何か変わったことがありましたかって、まあ、本音を言うとたくさん変わりました。あんまり変わったって言うとみんな不安に思うのでですねあのそういう言い方はしませんけど、エホバの証人がもっともっとおかしいっていうのも確信しましたけども、でも自分も反省しなきゃいけないなっていうところがいっぱい出てくる。教会だと同じようなこと言われてることと当たってることあるよねってこともねあるんです。逆に正直に認めちゃった方が相手も心開いてくれるんですね。お宅もそれほど間違ってましたか、安心しましたって言ってですね、うちの間違い認めることも必要ですよねって言ってくれることがありますので、そういう意味では正直が一番いいということがいつも感じるところですけどね。まあで、実はクリスチャンのほとんどの方は、イエス様は誰のために死んだんですか、誰のために死んだのか、ほとんどの人はね、イエス様を信じるクリスチャンのために死んだって考えてるんです。イエス様を信じた人のために死んだ。そうですよね、あの榎本さんイエス様信じてますよね、はい、イエス様榎本さんのために死にましたよね、はい。でね、理論的には榎本さんのご主人まだクリスチャンじゃないですよね。ご主人のために死んだんでしょうかね。
私は主人のためにも死んでくださってると思ってますけど、
思ってますね。なんとなく自信ちょっとないけど、私はって言ってねあのお子さんたち、お馬の商人ですよね、お孫さんもね、彼らのために死んだんでしょうかね。ねえ、死んだんですよね。死んだってことはその人の罪のために裁かれたということですよね。私のために死んで、私の罪を背負って死んでくれたんでしょう。そうすると西田さんのご主人の罪を背負って死んだんですよね。ね、確かにクリスチャンじゃない人がいないとクリスチャンじゃない人の罪を背負って死んだんですよね。 で神様はその人たちが救われることを望んでるんですよね。ちょっと聖書開いてみましょうか。ですね、テモテの手紙第1、2章の4節から6節、第1テモテ2章の4節から6節。4節から読んでみますよ。第1テモテ2章4節。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。それがこれが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また人に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。6節、キリストは全ての人の贖いに代価してご自身をお与えになったんですよね。全ての人の贖いでしょの代価なんですよ。まだ信じてない人含まれてるでしょうかね。含まれてますよね、この御言葉が真実であれば。神様はね、誰が救われることを望んでるんでしょうね。テトスの2の11見てみましょうか。テモテの後にテトスがあります。テトス2の11というのは、全ての人を救う神の恵みが現れたって書いてあるんです。全ての人を救う神の恵み。でここでね、皆さんにね、恵みっていう言葉の意味をね、考えていただきたいです。恵みっていう言葉、カリスっていう言葉ですけど、これどういう意味でしょうかね。新世界訳は恵みという言葉をね、過分のご親切って訳したんです。過分のご親切、余分なご親切っていうと余分になっちゃうんですよね。過分っていうとね、一応これぐらいは適当なんだけど、ご親切ね。だけどもこれよりももうちょっと過分にあげるわけですよね。過分なご親切、なかなかね面白い訳なんですけどね。過分なご親切で、ね、過分なご親切ってする人いるんですよ。私もね時々するんです。過分なご親切ってね、ね、先生ね、この前もね、私ある方のためにね、一応こうあっち行ったりこっち行ったりやったんですね。そしたらですね、先生何のためにね私たちのためにしてくださるんでしょうかってこう言われたんですよ、ね、直接ね先生とは関係もないし、たまたまねあることで知り合ってでね、先生私のためになんでそんなにあっち行ったりこっち行ったりお金使ったりね時間使ったりしてくれるんでしょうかって言われてですね、いや私は誰にでもそれしてるんですって、ね、その方牧師さんだからですね、私や私たちの教育で連合の先生って言います。60人か70人牧師さんいます。私はあなたにしたこと誰にでもしてますよと。相模原にね牧師30人ぐらい20何人かいるんだけど、私同じことしますよって言ってるんですね。え、そうなんですかって、私は今までいっぱい牧師に会ってたりね、進学校の先生にね会ったけど、そういう人いませんでしたっていうかね、それはあんまりいい人に会わなかったね僕は自分がやってることね誰でもやると思う、やらなきゃいけないと思う、やれると思う、僕やりたくてやってんだからね、別にあなたに後で請求書回さないから、だからね心配しなくていいからね、これ過分のご親切なんですよ多分彼からとってみるとね、だってやってもらうね筋合いがないって、先生にそれだけやってもらうとね後がねお返ししなきゃなんないから大変だって、だからあなた返せないよって、僕がやったことをね、だって僕があなたにやってることあなたから返してもらおうとも思ってないし、ね、できることだったらねお返しするぐらいだったらね、まあ普通のご親切だ。過分のご親切ってのはね、絶対あなたがねよっぽど金持ちになるか、よっぽど暇になるかね、よっぽど偉くなるかなんないとね できないと思うよとか言ったらですね、まあ、笑ってましたけども、で過分のご親切っていうのはね、私は ある程度はまあリーズナブルというか普通ですね、まあ、理解できる。でもそれを超えるとね、そう過分なんですよ。と恵みという言葉、カリスという言葉をね訳したんだけれども、それはね一部当たってるけどあまりいい役ではない。恵みっていう言葉本当になんだなっていうとですね、カトリックの神学者でカール・ラーナーという人がいます。カール・ラーナーという人がですね、恵みという言葉の本当の意味は罪を犯してしまった人間を本来神は裁かなければならなかったにもかかわらず、そうではない対応をされている、それが恵みという言葉なんだ。つまりね、人間罪を犯してしまった、それはあるのは裁き、それは滅びなんだ、デストロイなんです。それは罪を犯した魂は死ぬってあるように、で罪を支払う報酬は死なんですよ。だから人間罪を犯したら死しか残ってない、滅びしか残ってない、それが永遠の裁きなんです。でもその死をですね、実はイエス・キリストが先ほどのローマ書に見ると義を行って、従順に義を行って、そのイエス・キリストの義を私たちに与えてくださって、死を引き受けてくださって、で命を与えてくださるようにしたのがキリストだって言われてるんですよ。で死はアダムから始まったんです。罪がアダムから、一人の人によってアダムから罪が入り死が入ってきた。エゴマの証人の方はですね、思い出すでしょうけども、イエス・キリストは第二のアダムなんですよ。第二のアダムで、エゴマの証人の方はですね、聖書を使っているのでだいたい 60%、70% あるいは 40% か 80% か分かりませんが、同じようなことを言うんですよ。でも一番肝心なところが実は言われてないので聖書の信仰にならないんです。アダムが第一の人で、第二の人はアダムで、第二のアダムがイエス・キリスト、これ先ほど読んだでしょ、正しいんです。エゴマの証人もそう言ってるんです。で一人の人がこのアダムから罪が入って死が入ってきた、で第二のアダムがキリストがアダムと同じようなね位置意味比重なんです。だから物見の塔の中でね、天秤が書いてある絵があるんです。アダムと第二のアダム、これ釣り合ってるんです。で第一のアダムによって罪が入って、第二のアダムキリストによって第一のアダムの罪がね帳消しになっていくわけ。だから命に至る可能性ができてくるわけ。キリストによって、アダムによって罪が入ってる。でイエス・キリストが死んで、そして命に入る可能性が与えられる。だからね、依然としてね、義の基準に達しなきゃいけないんです。エゴマの証人は義を行わないといけない、イエスを信じながらもね。そして賜物として無代価で永遠の命が与えられるわけじゃないんです。それからキリストにおいてね、アダムにおいて罪が入り死が入った、イエスが実は十字架にかかられてその罪の全てを背負われて死んだ、贖いの代価であった。そしてですね、キリストは従順で義を行った、その義を私たちのものとしてくださったって、さっきのローマ人の五章に書いて、キリストの義が我々のものとして見なされていく。 そして神の恵みは永遠の命を私たちに与える。だから恵みって何っていうと、過分のご親切じゃなくて、アダム以来受けた我々の罪の性質を、我々が死ぬんだけれども、肉体の死はあるんだけれども、神の前に永遠に見捨てられていく、もう存在がなくなってしまうという永遠の滅びであるというところを、キリストの十字架において実は成し遂げてくださり、罪の支払う報酬が、死がキリストにおいて払われたので、実は新しい命、永遠の命がそのイエスを信じる者に与えられてるんだということなんです。そうすると恵みっていうのはどういうことなのかというと、我々の罪のためにイエスを十字架につけられて、罪の刑罰を全てキリストに負わせて、そしてその我々を神様が罪を許す、受け入れると言ってくださって、そのものに死じゃ終わらないで永遠の命、新しい命、聖霊を与えてくださると言って、そのように救うというのが恵みっていうことなんです。罪人に対する神の態度を指すんです。でこれは実は全ての人のために死なれたんです、キリストは。ここ非常に重要なんです。私のために死んだけど、私のおじいさん、その前のおじいさんは、のためはイエス様知らなかったから、信じてなかったから、イエス様はその方のために死ななかったっていうわけじゃないんです。死んだんです。全ての人のために死んだんです。問題は、イエス様は全ての人のために死んでくださり、全ての人の刑罰を受けてくださり、全ての人に永遠の命を与えようとしておられる。で神様受け入れてくださってるんです。しかしこの神様の恵みが我々のものに実際に具体的に効果を及ぼす意味があるのは、一つ条件があるんです。それが信仰っていうことです。で多くの人が信仰と技っていうのがね、どうしても区別できないのでね、混乱するんです。で信仰であって技ではないっていうじゃないですか、よく。でね、この場合の信仰っていう言葉はですね、神が私たちを受け入れてくださったことを受け入れることが信仰なんです。いいですか。神様が私を受け入れてくださっていることを、それを受け入れること、それが信仰なんだ。で残念ながら福音を聞かないと、神様が受け入れてくださっているというね、贖いは完成してるんだけれど、その受け入れてくださっていることを受け入れるっていうことは起こってこないことがわかるでしょうか。だから伝道が必要であり、誰でもイエス様、全ての人のために死んでくれたから、全ての人最終的には救われるんだよっていうのは、これはとっても素晴らしい魅力的な教えなんですが、私は聖書の教えではないと思います。カール・バルトという人は実はそう言ってて、私もね大変好きなんですけど、聖書の解釈でバルトほど私はですね、バルトの本を読んで、はあ、こういう解釈いい、こういう解釈といいと思うところはね、いわゆる私たちの福音派と言われる解釈よりは本当にたくさん多いです。私の先生たちはみんなバルトは危険だと言ってね、バルト読ませてくれなかったんです。で僕の大学の先生はですね、カトリックの人でしたけれども、バルトを読め、バルトを読めと、先ほど言ったカール・ラーナーっていうのはカトリックの、カール・ラーナーとかバルタザールっていうカトリックの神学者と本当に対話ができる人はバルトしかいないって、 そういうふうにカトリックの先生を教えてくれたんです。私はシンガポールでバルトっていうのは危険な人物って実は教わってしまう。私の先生たちはほとんどバルトのバの字も呼ばないで、バルトのバの字じゃなくてバンティルのバ、バの字を読んでね、それでバルト批判をしてたんです。だけどそれは違う。それでまあ全部を読んだわけでもないし、バルトの本というのはね本当にもう膨大なものでね、ただ読んでみると、まあ、日本語でたくさん訳されてますので、ね、読んでみると、はあ、そうなんだ、こういうふうに聖書を読むんだ。例えばね、神の形に作られた男と女に作られた、ね、私たちは神の形に作られたって見るから、ああ人間地位上位を持ってると作られたと、地位上位を持って作られたと言うとですね、バルトはそうじゃないと、神の形に作られた男と女に作られたと、男と女って社会的家族だから、社会的な共同体を持つものとして作られた。それが三位一体にまでまたね展開するわけ。神様は三位一体とね、人間の男と女共同体とのね複数の、面白いですよね。やっぱり面白いから全部当たってるかどうかわからない。要するにユニバーサリズムという考え方は、イエス様は全ての人のために死んでたから全ての人は救われるという。でもね、どう読んでも聖書はそうじゃない。全ての人は救う、のために死なれた、代価も払われた、裁きも終わった、でも神様は受け入れてくれたって、受け入れる、すでにそこに可能性といえば可能性がある。問題はね、神様あなたを受け入れましたよと言った、それをありがとうございますと自分が受け入れたことを受け入れていく、それ信仰なんです。恵みと信仰っていう言葉の使い方の一番の根本的なことよく分かったでしょうか。でここがよく分からないとですね、なんとなくいろいろ分かってるんだけども、こういう整理きちんとしておいていただければと思うんですね。私が今度の日曜日をお話しするところの一部ですけど、私が昨日野引先生にいろんなことをこれからどういう講演をするかって発表したら、なかなかよくまとまってるとちゃんとお話しなさいって言われてお墨付きいただいて、まあこういう物事の整理っていうのはね、割合今まで信じてることを違ってるわけでもないんだけれど、まあいろいろ考えながらいろいろあれしながら、なんかこう自分なりにねこう整理してみたらいい。そしてある面で今まで発想しなかったような人々のね本とか考え方とか、それをまとめるのはやっぱり私だから。で私がお話してね納得するのは皆さん自分だから、いやそれほど偉くないと思わずに、皆さんもすごい神様の形に作られたんだからね。だから自分に自信持って、で自分でまとめることが一番大事。中澤先生が何か言おうとね、やっぱり変だと思ってください。そしてですね、本当に変だと思ってこないっていうのは良くないんだけども、先生言うから本当だって思わないで、やっぱり納得できなかったらとことん食い下がっていく方がいいんですね。マインドコントロールの世界、我々解放されたいわけでしょ。エホバから解放されたいんだから、ある面でキリスト教の伝統的なところからだって解放されなきゃやっぱりね不公平じゃないですか。そういう意味ではね、我々はやっぱりイエス様が全ての人のために死んでくださった、そしてすでに裁きは終わったんですよ。そして受け入れてくださっているので、私たちが神様をイエス様を受け入れるわけです。だから恵みは受け入れる、そうすると私たちは賜物として永遠の命が与えられる、聖霊が与えられる、 信仰というのはね、さらにいろんな信仰の言葉の使い方があるってことも知っておいてください。先ほどね、神様が受け入れてくれたことを私たちも受け入れるって言ったんだけども、新約聖書の信仰という言葉はね、たくさんいろんな多様性に使われているので、恵みっていう言葉も多様性で使われているんです。ただその根本は先ほど言ったようにカルラーナの理解、これは大事なところだと思います。そうしないとですね、福音が本当の福音、喜びにならないってことです。私がいつも思うのはですね、狭いもんから入れと。で、狭いもんはね、滅びに至る、狭いもんは命に至って、で、少ないんですよ。滅びに至るのはね、広いもんなんですよ。広い道なんですよ。大勢なんです。で、イエス様はね、少ないですよ。そしたらどう思います？皆さん、滅びがですね、仮に永遠の責め苦があったりですね、何か裁きがまだね、改めて受けなきゃなんないんだったら、福音じゃないでしょ。多分喜びの知らせ、一部の喜びの知らせね。で、大多数は喜びじゃないわけ。どんなにクリスチャン多く見積もってもね、3分の2はね、世界の3分の2はクリスチャンじゃないんですよ、今のところ。大部分は滅びに行っちゃうんでしょ。滅びの中身にもよりますが。そしてグッドニュースはさ、やっぱり変だと思うんですよね。こういう点ではね、ハルマンの予定論というのは、私はやっぱり問題があったのかなっていうふうに思います。私はカルマンが大好きだから言うことを許していただきたいんだけどね。私はね、進学校卒業してから約10年間、正月になるとジョン・カルバンのキリスト教講演を読んでたんです。でもね、途中でいつも終わる。6巻ぐらいある、日本語で6巻ぐらいあるんだけど、大体ね、ひどい時はね、長い時は1ヶ月以上続くんです。ひどい時は3日でもないけど1週間、正月休み、正月の時はね、大体読んでるんだけど、なんでか、カルバンのキリスト教講演っていうのはですね、でも面白いというか、はっきりしていて、自分の信仰の基盤だったんです。僕は改革派でもなければ長老派でもない。だけど、カルバンという人の聖書解釈っていうのはとっても自分にとっては面白いというか、やっぱり聖書解釈者としてはそんなに、カルバンに並ぶほどの人はいないと思います。だが、実は、そこを卒業していくっていうことが、自分のやっぱり生涯のテーマだったんだなと。聖書信仰っていうのも同じだった。いろんなことについてね、やっぱり新しく捉え直していくっていうこと。だからそれは自分の信仰としてない意味で、どっかに土台に立ち、どっかにきっかけにし、誰かの助けをいただきながら、オリジナルなんてないんです。私もこうやって今日話してもですね、全部オリジナルではないというか、まあ、僕なりのね、まとめ方はしますけども、オリジナルっていうのはやっぱり異端になります、多分ね。やっぱりこれは共同体に与えられている真理なんですけど、でアウグスチヌス以前のオリゲネスとかエイレナイオスとか、あるいは東方の神学者たちっていうのは最近とってもよく読まれるようになったというのは、やっぱりこれまでの考え方とかフレームだけではどうしても行き詰まってしまう理解、そこを乗り越えれるものにっていうことで、初代の5世紀間の神学を読んだり、実は今私読んでる本を見るとですね、アルメニウスという人の本が見直されている。オランダのアルメニウス、ね、アルメニアンとカルビニストっていう言葉使う、あのオランダのアルメニウス、この人が本当に見直されてくるのがね、1900年、70年代後半なんです。この30年ぐらいの間なんです。でアルマニウスって人は1559年に生まれた人だからですね、ルター・カルバンの時代のちょっと後なんです。今頃になってね、アルマニウスがまた皆さんに、ね、読み直されていくなんてね、なんでなんだろうか。やっぱりね、秘 木の下には新しいものは何一つないって言われてるように、ね、やっぱりそういうところをいろいろ考えながら読んでいく、読むきっかけになるのがバルトであったり、あるいはですね、その他ドイツの神学者とかモルトマンという人とかですね、まあいろんな人たちがいます。福井館の中にもたくさんいます。クラーク・ピノックっていうカナダの人がいます。そういう人たちがですね、いろんな事柄について新しい情報を提供してくれると、私たち自身が聖書の読み方が変わってきて、そして聖書をもう一度新しく取り読み直して体系化していくっていうことになるわけですね。それがやっぱり今必要なことなんだっていうことを申し上げて、今日の礼拝を終わりたいと思います。じゃあしばらく。